聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の詩編135編15節から18節を読みます。旧約聖書の976ページになります。詩編135編15節から18節。国々の偶像は金や銀に過ぎず、人間の手が作ったもの。口があっても話せず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻と口には息が通わない。偶像を作り、それにより頼む者は皆偶像と同じようになる。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録17章の22節から34節を読みます。使徒言行録17章22節から34節、新約聖書の248ページになります。パウロはアレオポゴスの真ん中に立って言った。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながら、あなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロは その場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。祈祷を捧げます。作り主である御神様、大いなる創造の技を心から讃えます。あなたの御言葉によってすべてのものが生み出され良しとされました。救い主である私たちの神様、罪人を招いてくださるその深い愛に心から感謝いたします。あなたの追われた十字架によって私たちは許されました。慰め主なる私たちの神様、悟らせ、清め、神の国のゴールまで導いてくださるその強い力を心から求めます。あなたが宿ってくださらなければ私たちは信じる者にはなれません。三位一体の神様、あなたの内なる交わりの中に私たちを招き入れ、永遠の命を授け、聖なる愛で私たちを満たし、新しい人としてください。一切を御手に委ねます。父と子と聖霊に、栄光がよよ限りなくありますように。イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。アレオパゴスの真ん中でと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。私たちは信徒同士でよく神様が共にいてくださるというような言い方をいたします。でそうした言い方をするときには、その人のうちにきっと神様が私のそばにいてくださる、そういう実感があるんだろうと思います。だとするとそのような実感がないときも私たちにはあるわけで、そういうときには多分神様のことを忘れてしまっているか、あるいは少し遠くにおられるという感じなのかもしれません。まあ遠いとか近いとかっていうのは私たちの感覚の話でありまして、問題は自分が神様とどういう関係を保っているかということになると思います。感覚というのは人間にとって物事を感じて捉えるこの心的な現象ですから、神様を近いとか遠いとか表現した方がピンとくるんですね。で実際に聖書には人間のそうした感覚が赤裸々に記録されています。でその代表は多分詩編ではないかと思います。例えば詩編の22編などには、神様が遠く離れる、そういう言い方が何度も繰り返して出てきます。まあ、そこにはダビデの詩と書いてあるんですけれども、イエス様が十字架の上で我が神我が神何故私を見捨てられるのですかと、その詩編の22編の冒頭の部分を引用されてますので、受難の詩編だと言われて知られています。で詩編の詩人はですね、それに続けてなぜ私を遠く離れ 救おうとされないのですか、と読んでいるんです。こうした詩編の何と言いますか、もろにその感情を吐露するような言い方に比べますと、新約聖書の文章というのは、まあ詩ではありませんので、感情的には結構冷静です。で、苦しみをこの絞り出してそれを吐き出すというような、そういう表現はほとんどいたしません。で、今日のテキストは、使徒パウロがギリシャのアレオパゴスの真ん中でギリシャの哲学者たちを前に語った説教だと言われています。ギリシャというのは、哲学で有名な国ですけれども、その中心はアテネです。で、現在でもアテネの町のその俯瞰図を見ますとですね、町に一角にこの大きく盛り上がった丘があります。それが、町の中でとても目立つんですね。その丘の一番高いところに、あの有名なパルテノン神殿という神殿の、跡ですけれども、それが建っております。で、アレオパゴスと呼ばれる場所は、あの有名なパルテノン神殿が建っている丘の神殿よりもちょっと一段下がった位置、その部分です。で、そこではずっとではないんですけれども、当時ギリシャの議会が開催されていたと伝えられています。で、そこに集まる人たちには、哲学者がたくさんいたわけですね。ストア派という派に属する人たち、エピクロス派の人たち、そういう人たちがそこにいつも集まっていたわけです。ですから、そういう場所でパウロがどんなふうに語ったかというのは、説教者にとっては非常に興味津々なことなのです。でも実際に読んでみますと、意外にパウロはあまり力んでおりません。力まずに少なくとも語り始めています。で、22節から26節あたりにかけては別段特別なことを言っているとは思えません。アテネの人たちが知られざる神にと刻んで拝んでいる神は、実は世界の万物をお作りになった神なんですよと、哲学者の目線をですね、自分がこれから証ししようとしている神様の方へ向けようという、そういう一言ですね。誘導ですね。相手の拝んでいる神様を利用して、相手の興味の対象をこちら側の神様に引きつけるというやり方は、他の宗教でも時々行われるやり方ですから、平凡といえば平凡かもしれません。でもパウロはやっぱりその時には必死だったんじゃないかと思います。何しろ名うての哲学者がたくさんいるわけですから、この人たちにどういう語りかけをしたら彼らはこちらを向いてくれるだろうか、多分そういう気持ちだったんじゃないかと思います。そこで生半可なことを言えば反発が返ってくるのは火を見るよりも明らかです。パウロはそういうことを多分考えていたに違いありません。でもこの27節あたりからパウロは自分の信じている神様を意識的に少しずつこの力を込めてアピールし始めているなという感じがいたします。ですからこの時に聴衆は、あれあれ、ちょっと話の内容が変わってきたぞと 感じ始めたのではないでしょうか。私たち人間はこの神様のうちに生き動き存在していると、28節ではこの異教の詩人の詩を引用してまでそういうふうに語っています。まあ、その詩の出所は分かっているそうですけれども、問題はこの詩がギリシャの主神であるゼウスですね、ローマ名で言うとジュピターですよ。このゼウスを読んだ詩であるという点です。それをパウロは引用したんです。で、彼がそういう詩まで引用できるということは、まあ一つには彼のインテリぶりを示して いますけれども、その異教の人々の神を読んだ詩を自分が信じている神様を証しするために引用しているわけですから、これは考えようによってはかなり危険を伴うことだろうと思います。で、もともと神に関してはギリシャの人たちはどちらかというと反神論的な傾向を持っていたと思います。で、そういう彼らの理解と同列で聖書の神様も理解させてしまうことになりかねないんですね。で、パウロの大きな狙いというのは、神をどう考えたらよいのかということと、人間をどう見たらよいのかというこの2つの問いに対して答えを提供しようと、そういうものだと思います。でもそれをですね、ギリシャの哲学者に適用するというのは至難の業だと思います。なぜなら彼らはすでに神あるいは絶対者と呼ばれる存在をたくさん哲学してきて積み重ねてきているからです。いくらパウロが優秀でも、ゼウスを呼んだギリシャの詩を引用するのは場合によってはそのミイラ取りがミイラになってしまう可能性を含んでいるわけです。パウロはそこでギリシャの哲学者たちが神は存在するのかしないのかという命題を立てて議論してきたことを意識しながらですね、そういう人たちに自分の伝えたいことを理解してもらうには、やっぱり彼らの世界で読まれている詩人の詩を引用するしかない、そういう結論を出したんだと思いますね。で、とにかくパウロは彼らに語りかけました。皆さんは神の存在について議論しているけれども、議論している我々人間こそが実は神の中に生き動き存在しているんですよ。そう言ったんですね。で、これはどういうことかといえば、まあ分かりやすい例を挙げればですね、母親のお腹の中にいる胎児がですね、まだお母さんの顔を見たことないけれども、一体お母さんっているんだろうかと言っているようなもんですよ。で、このあたりまではアテネの人たちも好奇心でパウロの言葉に耳を傾けていたと思います。ところが29節あたりからパウロにはどんどん熱が入ってきまして、私の信じる神様は神の正しさをもってこの世界を裁きますと言い切るんです。そして一人の人、イエス・キリストですけれども、そのキリストが死人のうちからよみがえったのは神の審判が確かにあることの証拠ですよ。だから皆さんは悔い改めなければなりません。と、そういうふうに言ったんですね。まあ、 パウロはなかなかよく考えながら懸命に語っているなと思いますけれども、聴衆であるアテネの人々はもともとパウロのことを好奇心でしか見ていませんから、死者の復活の話にこの流れが至りますと彼らは一斉に引いてしまいます。32節に書いてあります。あるものはあらわざったんで、あらわざったんですね、パウロのことを。あるものはいずれまた聞かせてもらおうと言ったんですね。つまりそれはもうそれ以上はいいよ、もうこれ以上あなたの言葉に耳を傾けようとは思わないという、そういう意味ですよ。だからせっかく神様が選んだ人は死者の中から復活したのだっていう、すごく大事なところまでパウロが展開しているのに、そこから先は受け付けないという状況になってしまったんです。まあ、ギリシャ人にしてみればそういう話はもうたくさんだよということになるんだろうと思いますけども、そういう状況にとにかくなってしまいました。で、この使徒言行録を記した著者のルカはそのあたりのことを、これはアテネの人たちが頑固だからだと、そういうふうにこの言いたげなんですけれども、いずれにしても結果的にはこのルカの判定も、この時のパウロの、つまりアレオパゴスの説教は失敗だった、そういうことだと思います。だからパウロはもうすぐアテネ出ちゃうんですね、その後で。ルカがですね、どこがどのように失敗していたのかということをもう少し詳しく分析してくれていたらいいのですけども、ルカはそこまで詳しくは書いてません。神についての宗教論をぶつけるところでは確かに接点が出てきたんだけれども、話がキリストの復活のことになると一転して、あざ笑うものとあざ笑われるものの関係になっちゃうんですね。実はこのシーンに、この世というもの、この世が罪に沈んでいるという姿が浮かび上がっていると思います。パウロの立場からすれば本当の救いが語られているのに、ギリシャ人たちの反応は正反対、それは彼にとっては人生の悲劇だとしか多分見えなかったんだと思います。ですから彼はすぐその後アテネを去ったんですね。で、キリストの降誕も復活もこの世では信じることができる人とできない人に分かれていきます。その違いはどこから来るのか。私は一つは、その人に信仰的なセンスがあるかどうか、そういうことだと思っています。どういうことかというと、普段からその人が信仰的に過ごしているかどうか。信仰的に過ごしていないと身につかないセンスなんです。もう少し言うと、ちゃんと聖書を読んで、よく祈って、礼拝生活をしっかり守り続ける。そういうことに置き換えることができると思います。だから私たちが聖書を読むとか、お祈りするとか、礼拝を守るっていうことは、もう代表的な信仰的な過ごし方なんです。これはとっても大事なことなんですね。そのセンスを私たちは養っておかないと、大事なことが目の前に示されたときに気づかないんですね。パウロは 彼の書いた書簡の中でよく言っているんですけれども、この世をよく見れば創造主である神様を見出せるという意味のことを再三語っています。で、これはもっと正確に言いますと、人間がどんなに努力したところで見出すことなどはできないよということの裏腹なんですね。神様を信じることができるのは信仰の力ですけれども、それは私たちは神様から与えていただくしかないのです。パウロは自分の目の前にいるギリシャ人たちを見てですね、おそらくその人たちの中にそういう恵みが与えられていないなということを見て取ったんだと思います。もしそうならば、哲学をどんなに積み重ねてもそれは信仰を得ることにつながるとは限らないということです。で、信仰には必ず祈りが必要なんですね。その祈る心を持っていたわずかなギリシャ人もしかし少しはいたんだってルカは書き加えています。で、それがアレオパゴスの議員であったディオニシモという人であり、ダマリスという女性だったんですね。わずかだったけども、そういう人たちもいた。だからそういう意味では、二人でも三人でもそういう人たちがいたということは、アテネ伝道は、客観的に見れば失敗だったと言えるかもしれませんけれども、そのわずかな人たちのゆえに成功だったと言っても良いのかもしれません。福音が述べ伝えられる先々で、そこで生まれる少数の人たちが足場になって、少しずつ神の国は姿を見せ始めるんですね。ですから、私は少なくとも神様の目には、このパウロのアテネの説教はですね、失敗として映っていたのではなくて、意味ある失敗として映っていたろうと思います。神の国は思いもかけない小さなところから始まると思います。お祈りします。神様、伝道するとはどういうことなのかを考えさせられています。作為的に教義を理解してもらおうと思っても、それさえ簡単ではありません。でもそういうことではなくて、私たちが信じ愛しているイエス様を素直に語る、そのことができるようにどうぞ私たちをお持ちください。伝道の技によって、あなたの世界がこの世に少しずつ広がっていく様子を私たちは思い浮かべます。どうぞこの世をあなたの愛で満たしてください。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の127番、御恵みあふれるを歌います。
御名